花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。こんにちは、花輪です。日曜11時、花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオの時間です。
こんにちは、岩崎ひろみです。今日は3月31日、明日から新しい年度始まりますね。
そうですね、
まあ、子供たちも一つこう学年が上がっていくんですけども、
はい、
花輪さんのところはもうお兄ちゃんママ卒業、
そうですね、もう就職してまして、はい、長男坊、次男坊が新しい
ところに一歩踏み出す、
ね、で三男坊が中学2年生になりますね。中二病っていうやつに入っていきますよ、だからあ、一緒ですか。
そうです、次女
の方が同い
年。うちは長女が高校2年生になって、うん、次女が中2になって、うん、で、三女が年長さんになります。
年長さんになります。
いや、中二病って言いますよね。
ね、ありました、中二病。反抗期ありましたか。あの、自分自身。
自分は何もないです。
ないんだ。
反抗期ないですね。
宮崎さんもね、ずっとだってもう芸能活動されてますもんね、その頃ね。
でも多分今一番母親に反抗してるんじゃないですか。
あ、
対等に文句が言えるようになったじゃないけども、もうとかってやっ、ね、言うから、ある意味母親にしてみたら今が一番反抗
してる。お母さんお若いですよね。
もうね、年 は若くないんですけど、でもまだ元気してくれてるのでありがたいですね。いや、でも皆さん多分ね、明日から新しい学年始まると思うので、
は
い、
そうですね、
年度が始まるのでね、
本当に成長ね、温かく見守っていきたいと思います。
はい、
はい、それでは子どもたちの夢を支える大人の輪を広げていこうがテーマのオンエアもっちーラジオ、今回もスタートです。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りします。
花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。さあ、 FM 世田谷、花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオ。前回に続いて今回も先月開催されましたもっちーフェスの参加された皆様の感想をご紹介していきたいと思います。
はい、はい、まずはこちらからご紹介します。
はい、
美和さんが好きで今回のイベントを知って参加しました。うん、私自身児童養護施設にいたことがあったので、大人になった今、こうして世間にいいように認知されるイベントがあることに感動しました。そして支援ができる側に今いるからこそ支援させていただきたいとも思いました。まあ、経験された方だったんですね。
ね、
しかもまたその方が支援に回ってくださるって、本当に輪がこうつながってますね。まあ、素敵。
児童養護施設をテーマにしたフェスがこれまでなかったってことなんでしょうね。良かったですね、そういった意味ではね。
そうですね、そうか、
はい、よかった。
じゃあ続いてです、
はい、
今回はゆうりくんの参加からイベントを知りました。うん、また私の娘はのほほんとした感じで、周りのことにあまり興味もなく過ごしており、こういった趣旨のイベントに参加させるのがなかなか難しかったのですが、うん、好きなアーティストが起こす行動には興味が持てるので、ゆうりくんが参加してくれることにより娘も知る機会を得ることができました。ゆうりくんに参加を打診していただき、またゆうりくんも参加してくださりありがとうございました。
本当にそうですね、もうゆうりさん素晴らしいな、本当に感謝ですね。
ゆうりさん自身も、こうアコースティックギターを100本ぐらい、施設の方に寄付されてるっていう話もお聞きしたんですけれども、ね、今回も参加してくださって本当にありがたかったですね。
本当にやっぱりアーティストの力ってすごいですよね。
すごいですよ。
そういった意味ではね、
かっこいいですね。
かっこいい。でもそこでファンの皆様がね、こう知ってくれたっていうこともありますし、
また
なんかあれですよね、なんかアインシュタインの河合さんも、はい、ゆうりさんの大ファンだったらしくて、
大ファンもね、本当袖にかじりついて見てます
しかも美和さんも奥花子さんもいるというね。
何をおっしゃいますか、はい、花輪さんもですよ。
そうですよ、
そうです、
自分で忘れてたわ今そう、俺もやりましたから。
4人のステージを1回で聴けるっていうのがまずすごいんですよ
しかも岩崎宏美さんが司会っていうのもなかなか見れないですよね本当に。しかも河合さんとのコンビっていうね、アインシュタインの河合さんも、
もうね、
なかなかね、ああいった場所で見れないですよね。
そうなんです、うん、でもやっぱり河合さんやっぱ慣れてますね。
う
ん、
あ、まあまあね、
回すの上手でした。
やっぱ上手ですよね。
助けていただきました。
すごかったな。
またやりましょう。
はい。
では続いてです。うん、 児童養護施設で暮らす子どもたちやそこに携わる方々の思いを知ることができとても貴重な時間でした、子どもが笑って過ごせる世の中を守れるよう自分自身にできることを少しずつ始めていこうと考えています、また出演者の方々がイベントの参加を決めたきっかけも知ることができ児童養護施設について知ってみようと思えるきっかけとなりました、参加してよかったです、参加してよかったって思ってくださるの嬉しいですね。
よかった。これはまたどんどん広がってね、いくと思いますよね。
行きましょう。
行きましょう。本当にあの出演者の皆様がいろんな思いが、あってね、こう参加してるっていう、そこが素晴らしいですね。
そうなんです。なんか、人気があるから、歌が素敵だから、とりあえず呼びました、っていうのじゃなく、皆さんがもともとこういう活動にすごく興味があったかとか、そうなんですよ、そういう同じ方向にね、思いが向かってる人たちが集まったっていうのが成功の鍵だったんじゃないですかね。
いやーすごいな。
でもこのね、番組を聞いて少しでも関心を持っていただいたら、この日本児童養護施設財団というのを、検索していただきたいと思います。
検索してください、またモッチベースやりたいと思います。ぜひ皆様楽しみに、していてください。さあ続いては児童養護施設の子どもたちを支えるボランティア活動に携わる皆様の声を手紙風に再構成して紹介するリングフォーキッズのコーナーです。
今回は福岡県の NPO 法人スカイラボサポートセンターの川寄直美さんからいただいたメッセージです。私たちは筑豊地域と呼ばれる福岡県田川市でフードバンク活動や学用品、学生服などのリユース活動に取り組む NPO 法人です。フードバンクの活動では一人親家庭や生活困窮者などへ食品や日用品を渡ししていますが、時には受け取られている側の方が使わないからと日用品などを寄付してくれたり、いつももらうばかりだからと配布のお手伝いをしてくれることがあります。そんな時、私たちの気持ちは伝わっているんだなと心が温かくなります。一方、リユース活動では児童養護施設へランドセルなどの学用品や学生服無料提供をしています。ある日、施設から学校に通うことになった男の子がランドセルを選びに来たのですが、真っ赤なランドセルを選んでこれがいいと言いました。施設の方とスタッフはどうしようかと悩んだようでしたが、本人の希望通り赤いランドセルを選ばせ、念のためにと黒いランドセルもしばらく貸し出しました。でも後日、赤いランドセルで毎日通っていると報告をいただき、本人の希望に沿う形で支援することができよかったと感じています。現在、保育園から高校までの学用品を随時回収しております。家計を守る保護者さんと子どもたちを全力応援。私たちにもできる SDGs の活動として地域で取り組んでいきたいと考えます。
いやー素晴らしいな。
リユース活動いいですね。
いいですね。
でもこれはやっぱりこの制服とかは、
確かにな
かなかね、
そうですよ、高いですしね。本当に
そうなんです。私自身も、中学校の制服、兄のなんか同級生にもらったんですよ。どうせ着ないんでしょ、じゃあちょうだいっていう感じだったんですよね。
もったいないですよね。ランドセルとかだってね、あんなもう丈夫だから何十年も使えますからね。
で、私のその着てた制服も卒業式の帰りに欲しいっていう子がいて、うちの母にその早く脱ぎなさいって、その場で脱がされて私はあげました。
その場で、
もうどうせ帰ってももう誰も着ないんだから、もう脱がなさいって言って母親に脱がされてあげましたけど、
結構うち柔道やってますけど、柔道着とかも
高いんですよね。
高いです。あれも意外で結構いいやつはですね、柔道着もいろいろランクがあるんですよ。いいやつはやっぱ柔らかくて、すごく動きが俊敏になったりとか、やっぱね、そのやっぱいい柔道着をいただいたりとか、逆にあげたりとか、生地感なんですかね。
なので本当にもっといろんな地域でこの学生服、学用品のリユースやってもらいたいですよね。 これからも地域の皆さんの全力応援というふうに、ね、うん、はい、おっしゃってるので頑張っていただきたいと思います、はい、NPO 法人スカイラボサポートセンターの川寄直美さん、メッセージありがとうございました。
リングフォーキッズ、次回も子どもたちを支える皆様の活躍をお伝えします。お楽しみに。
花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちラジオ。
現場職員が知っている真実。児童養護施設に入所する前の子どもたち、およそ7割が目を疑いたくなるような環境下で生活してきました。暴力的な虐待や精神的な虐待、育児放棄などテレビやネットで報道されていることは氷山の一角です。全国にはおよそ600の児童養護施設があり、2歳から18歳の子どもたち3万人が生活しています。私たち現場職員は子どもたちの声と職員の声を形にできるように活動をしています。今子どもたちが必要としているのはあなたの支援です。ここならあなたの声が形となります。日本全国の児童養護施設を支援している日本児童養護施設財団。
FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。日本児童養護施設財団アンバサダーの川澄奈穂美です。私たちと一緒に夢に向かって頑張っている全国の児童養護施設の子どもたちを応援しましょう。さあキックオフ。
最後に日本児童養護施設財団の公式マスコットキャラクターモッチーからのお知らせがあります。モッチーよろしく。
児童養護施設でボランティアをしている方の活動を応援するボランティアサポート基金の申請を受け付けているモッチー。子どもたちとボランティアさんのつながりが長く続いていくよう願いを込めて、運営費の一部を援助しているモッチー。希望するボランティアさんは日本児童養護施設財団のホームページをご覧ください。モッチ
ー。さあ FM 世田谷花輪と岩崎ひろみのオンエアモッチラジオ、そろそろお別れの時間です。
番組ではあなたが興味があることや好きなことのメッセージをお待ちしてます。モッチーラジオで検索していただくか、モッチーの X やインスタグラムからでも送れるようになっていますので、ぜひ投稿してください、
はい、
私たちへの質問やメッセージもお待ちしています。
お願いします。ということで、はい、今週もねモッチーフェスの感想をお届けしました。すごい数の実はメッセージが届いてるんです、は
い、ありがたいですね。
いや本当にありがたい、
はい、うん、次のモッチーフェスにつなげましょう。
ぜひ来ていただきたい
です。もっともっとたくさんの方に、今回も多分応募されて来られなかったこともいらっしゃると思うんですよ、
う
ん、
そうですよね、
はい、なんとかまた形にしたいなと思います、
ね、はい、ということでございまして、本当に今週もありがとうございました、
はい、
お相手は花輪と
岩崎ひろみでした。
さようなら。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りしました。